そうですね。WWDC の翌日かその次の日かにやって以来なんですけど、
うん、
まあアフターショーっていう新しいフォーマットを導入して、録音してない時も、前に撮ったやつのおまけみたいなのを配信するというテクニックを導入したので、あまり久しぶり感がないと思うんですけど、収録自体は結構2週間ぶりぐらいかな。
うんうん。
一応 WWDC のやつは結構この間ので話したんですけど、まあ。
そうだよね。結構聞いてても、一通り、なんか触れてる感じがしたけど。
うん。うん、前回の時に NDA がどうなってんのかよくわかんないみたいな話をして、うんうん、一応その後iOS のアグリメントのライセンスのドキュメントを見ると、WWDC で得た情報を、ブログとかに書いたりするのは問題ないみたいな。
うん。なんか批判的じゃなきゃいいみたいな感じで、ね。
そんなこと書いてたっけ？
うん。なんか、要はクリティックスっていうかその。
あ、批判、レビュー？
うん。そう、レビューっていうカテゴリーだよね。だから。うん。うん、
あとスクリーンショットをポストするのとレビューはダメだけど、うん、まあ、得た情報とかをポストすることは問題ないみたいな。
うん。だから技術情報の交換自体はもう問題ないって感じだよね。
うん。
うん。
それと、あと、先週も言ったけど、ドキュメントとかビデオとかは全部認証なしで見れるようになったんで、まあ、それをリンクしたりとか、それについて話したりとかいうのも、まあ、問題なさそうってことで。
うん。基本もなんか NDA そんなうるさくやんないよっていうスタンスがもう出てるよね。うん、
それはだいぶ良くなったね。
良くなったね。うん。今までの Apple となんか違う。
違うという。
ようやく。
うん。で、今までもなんか結構グレーゾーンでそういうのを運用してたっぽい、ASCII WWDC っていうサイトがあって、なんか前にリビルドで紹介したかしてないかちょっと覚えてないんですけども、WWDC の話してる内容とかプレゼンのテキストを全部、トランスクリプトに起こしていて、そこから全文検索できるサイトってのがあるんですよ。ASCII WWDC.com。
Apple がやるべきだよね。
本当だよね。
うん、
これを作ってるのは、AF ネットワーキングの、マト・トムソン、MATTT が作ってるんだけど、今までは、だから、去年までは NDA にある、の下にあるドキュメントに勝手にインデックス貼ってたんで、結構グレー状態ではあったんですけど、今年は、だからそういう意味では、あまり、もうちょっとこれは緩くなってるのかなという感じかな。う
ん、まあ、ヒップスターなんで訴えられないという状況になったんじゃない？
そうね。まあ、彼をちょっと訴えると、結構コミュニティマネジメント的にちょっと問題ありそうだけど。
問題ありそうだからね。
まあ、2014年のやつももう、上がっていて、基本的には有志で、とか、あと、トランスクリプトのサービスをやってる会社がスポンサーして、うん、セッションの内容をテキスト起こししてるみたいだね。
うんうん。
うん。なので、ここに行って、こう、興味のあるトピックを検索すると、出てくるんで。
逆に言うと、それで探さないとやってらんないよね、この量ね。うん、いつも、うん。
一応ダウンロードね、動画と PDF とかダウンロードして、見れるようにはしてるけど、うん、こう、全部見るわけにもいかないしね。
ね、倍速再生で。
そうそうそう。
1.5 倍とかにしないと。
うん。
うん。
そんな感じだけど。まあ一応、そうですね。前回ので話さなかったやつちょっとずつ拾っていきたいんですけど。
うん。
なんかサードパーティーキーボードの話ちょっと出たんだよね。
ああ。
で、まあ、広島さんが当ててすごいっていうのはあるんだけど。
ひらがに移植。
そうそう。うん。で、その中で、ワンパスワードみたいな、こうパスワード入力する系のアプリがサードパーティーキーボードを作れば完璧なんじゃないかみたいな話をちょっとしたんですよ。なんだけど、なんか一応ドキュメントを見ると、セキュアインプットフィールド、
はいはい、
いわゆる OS でパスワードを入力するような場所は、勝手に Apple のデフォルトに戻るみたい。
だろうね。うん。キーロガーとか作られたら困るもんね。
そうそう。だからそこは、ワンパスワードでキーボード入力する、パスワード入力するだけのキーボードとか、まあちょっと無理かなっていう感じになってるね。まあセキュア側に寄せるって意味では正しい判断だと思うけど。
まあ将来その辺もまたね、改善される可能性はある。なんかキーボードすごい今まだ原始的な作りなんじゃないの？これ自分で全部作らないといけない感じなんでしょ？
うん、そうらしい。なんか変換ウィンドウとかも自分でデザインしなきゃいけないし。
うん。なんか大変すぎるから本気で作る人たちしかまだできない感じだよね。
うん、もうすでに Android とかでこう出してる Swift キーとか、そういう人たちはまあ移植すればいいわけだから、いいんだろうけどね。
うんうんなんかアドオン的なのを作りたい人にはなんかちょっと重たすぎる作りだから、
うん、
もしかしたらまた改良していくかもしれないよね。将来のバージョンで。
だ今のエクステンションみたいな感じで、こうキーボードはすでにあるんだけど、そこにこうボタンを追加するようなイメージとか、
うんうん。そうそうそう。
クリップボードになんかエントリーを追加するだけのエクステンションとか、そういう仕組みにしないと結構きついよね、多分。
だよね。
うん。
Google インプット、Google ジャパニーズインプットは出すのかな？ この状態で。
うん。いや、出すんじゃないのかな。やっぱり。
じゃあ全部自前で作るんだな。
うん、だろうね。
でもなんか次デバイス大きくなったりすると結構いっぱいいろんなパターンのキーボード作るのが大変な気もするけど。
あ、レイアウトとかデザインとか。
そう、うん。うん。解像度が変わるとね。
そうだね。
うん。
今見てる記事だと、スワイプフレクシースイフトキーっていう、これはあの、アンドロイドにあるキーボード、サードパーティーキーボードのメーカーだけど。
うんうん、うん。
彼らはまあ、iOS 出すよっていうのも発表してる。
おー、素晴らしい。
ね、うん。まあ多分審査が普通のアプリに比べても、さらに厳しくなったりとかはするだろうけどね。
だろうね。
うん。まあやっぱりでもちゃんとアップル考えてるっていうのは、そのネットワークを許可する許可しないとかいうのがちゃんと OS レベルになってるっていうのが、
うんうんうん、
まあ本当は当たり前なんだけど。
よく考えられてるね、そのユースケースをね。
うん、そう。Android はほとんどのアプリちゃんとその設定画面に行くとネットワークを使用するしないってあるけど、
うん、
それが本当に正しく動いてるかっていうのを確認する方法ないんで。
うん、
これオフにしてるけど実はログ飛んでましたみたいなことは絶対あると思うのね。
はいはいはいはい。うん、で、穴が開いてても誰も気づいてなかったみたいなね。
そうそうそう。
ありがち。
うん。それはいいなと思います。
うん。まあだから最初はやっぱ自由度絞るんだよね。
うん、まあやっぱり。
で、だんだん、うん、ユースケースに合わせて、今回だからその指紋認証を開放したのとか、うん、もうちょっと早いなと思ったけど、こういう感じで最初は公開しないけど、うんできると思ったやつから徐々に公開するっていうスタンスだよね。
うん、そんな感じだね。まあ、うん、この間も言ったけど、最初に緩くして後から厳しくするのは本当辛いんで。
難しいからね。うん。うん、それはそう思う。
だね。あとはまあ、これマイナーなトピックかもしれないですけど、あの、OS10 のスクリプティング、
うん、
っていうのが今までまあ、Apple Script っていう謎の言語を使わなきゃいけなかったんだけど、
JavaScript。
JavaScript で書けるようになったっていう。
なったね。うん。
うん
これ結構インパクトでかいよね。
でかいね、意外とね、
うん。
あの、そのビデオをさっきね、今日見たんだけどね。結構頑張ってた。
おぉ。
うん。
なんか、ここあの、アプリが書ける
レベル。そうそう。最初の頃、最初の方の、なんていうの、トークは、まあ、今まで Apple Script で書いてたやつを JavaScript のシンタックスで書けて、
うん、
で、まあ、OS、Apple Script と JavaScript の間はなんかブリッジみたいなのがあって、で、うん、アプリケーション、大文字の A でアプリケーションってやる。例えば、カッコ、サファリ行けると、サファリオブジェクトが取れて、そこのサファリドットドキュメンツの、Windows 0の URL になんとかとかやると、ロードできるとか。まあ、その辺は、こう、Apple Script の謎の文法の代わりに JavaScript が使えるっていう、
うん、
まあ、そういう感じだったんだけど、なんか後半に行くにつれて、なんか Objective-C のブリッジもありますって言って、で、なんか Obj-C、大文字 O、小文字 BJ で、大文字 C かな。Obj-C.import ココアってやると、なんか、ココアの NS なんちゃらとかいうのが、その、ダラーっていうグローバルのとこに生えて、入るのね。なんか、ものすごい jQuery っぽいんだけど。
うん、バッティングしないのかな。
まあ、jQuery は DOM だからさ、あの、
そうか
この、オートメーションの、ね、JavaScript には DOM は存在しないんで。
ああ、じゃあ、セマンティクス的にはその UI 関連ってことで合ってんのか。
そうそう。うん、で、だから、objc.import すると、ダラー .ns ログとかいうのが生えて、
うん、
ns ストリング init with u2f8 ほにゃほにゃとかやると
、
ここはあのオブジェクトが書いてそこに書けるみたいな感じで。
いいね。
うん。で、なんか後半の方はもっとハードコアで、なんかクラスも自分で作れますとか言って、オブジェシードットレジスタークラスで、そう。なんか UI、ビューコントローラーのクラス作って、やるとダブルクリックで動かせるアプリがスクリプトで書けますみたいな。結構すごかった。
ね、なんか前はその、Apple Script のその Ruby バインディングみたいなやつが Gem であって、
うんうん、
それでこう UI 系の、まあターミナルアプリみたいなやつとか作ったりとか、ターミナルというかまあその GUI に操作、作用するようなやつ、
うん、
イベントを拾ってなんか処理するみたいなこと書いたりしてたけど、まあ Apple Script 自体やっぱちょっとすごい書きにくい感じだから、うん
うん、
まあ JS になるっていうだけでもかなり助かるっちゃ助かるけど
ね。そうだよね。なんか、うん、その Ruby のやつはネイティブの Ruby のバインディングなの？どういう感じで動くのかな？
ネイティブで動くやつと、なんか2種類ぐらいあった気がするんだけど、
うん。
うん。ネイティブでバインディングしてるやつと、あとはその OS スクリプト、OSA スクリプトコマンド経由で動くやつと、
うん、
なんかそれバージョンによっても違ったと思うんだけど、
はいはい。
うん。なんか結構その OS10 のバージョンが上がるとその辺の仕様が結構、
そうね。
ちょこちょこ変わるみたいで、
うん、
動かなくなったりしてすごいめんどくさいから、
うん。
うんまあ、この機会にそこに目をつけてくれたっていうのは結構ありがたいかもね。
そ
のデスクトップ系のツール、ユーティリティ作れた人にとっては。
うん。
うん。
いや、Apple Script って そう、さっきも言おうとしたんだけど、使う？
たまに使う。
どういうふうに使う？
なんか、VPN が切断された自動再接続とか。本当にそういうしょうもないこと、うん。あとターミナルの窓をたくさん開くとか。
うん。
うん。
僕一番使う Apple Script のコマンドは、ランシェルスクリプトなんだけど。
おお。
いや、要は、要はロジックを、Apple Script で書きたくないけど、
うん、
その、なんかそういうイベントとか起動するときってドットアップバンドルにしなきゃいけないじゃない。
ああ、はいはいはい。
だから、
あ、そういう意味ね、
Apple Script で、ただ、シェルスクリプトを起動するだけの、なんか、スクリプト書いて、ドットアップにコンパイルしてみたいな、なんかそういうのをたまにやるけど。
なるほど、ね。
やっぱ文法が謎すぎるんだよね、Apple
Script。そうそうそう。うん。なんか、自然な言語で書かせようとしてるつもりなのかもしれないけど、うまくいってないみたいなね。
テルアプリケーション、
うん。そう、テル。
なんたらって。
そうそう。
まあうまく書けたら気持ちいいのかもしれないけど、
うん、
シンタックスがね、謎すぎるからね。
だね。うん。
あと、その OSS スクリプトっていうコマンドラインからも JavaScript が使えるようになるんだけど、なんか dashi っていう新しいオプションができて、
う
ん、なんかこれを使うと、いわゆるレプル、
うんうんうん、
になるみたいで、だから例えば
対話的に実験できる。
うん、まあ Ruby の ILB とか、
うんうん、
Python のシェルみたいにできて、あれなかなか良かったね。
使いやすくなりそうだね。
うん。
スクリプトエディターで回すとかっていう感じじゃなくなるってことか。
そうそう。ただなんかデモしてた時に、オブジェクトをこう生成して、オブジェクトに何というプロパティがあるかを調べるには、またスクリプトエディターを起動してディクショナリーを見なきゃいけないので。
うん、あ、そうなの？
なんかそこでこう、タブで保管とかしてくれたらすげえいいのになって見てて思ったんだけど、そこまでまだやってくんないみたい。
なるほどね。
うん。なんかSwift もそうだけど、なんかレプルが結構、
うん。だんだん、そういう方向に向かってるよね。いいことだよね。
うん。プログラミング言語に、こう、レプルついてるのだんだん当たり前みたいな感じになってきてるよね。
そうそうそう。うん。素晴らしい。
うん。なんか Python も、結構、こう、Ruby とか Perl とかと比較したときに、一番最初の、なんていうの、ビギナー向けのページとかに、Python は、Python って S だけでシェルが起動する、それがすごいみたいな感じで、書かれてることがあって、まあ、その、ね、Ruby とか、まあ、IRB とかついてくるけど、
うんうん、
その存在を知らなきゃいけないじゃん。
まあ、そうね。
うん。わかんない。とりあえず、打つと立ち上がるっていう意味では、なんか。
はいはいはい。
まあ、いいのかなっていうのはあるよね。
うん。まあ、スクリプト言語の本懐だよね、そこもね。
うん。そうそう。うん、まあ、Apple Script ね、僕は、今、トランスクリプト、リビルドのトランスクリプトあるじゃないですか。
うん。
あれをテキストでこう入稿してるんだけど、まあ、それから PDF を作るのに、今、テキストエディットアプリを使ってるのね。
へー。
なのか知んないけど。要は PDF のジェネレートするようなオープンソースのツールっていくつかあると思うんだけど、
うん、
なんか、どれもちょっと、こう、出来が不満というか。なので、テキストファイルを単にテキストエディットで開いて、フォントサイズを調整して、エクスポートトゥ PDF っていうふうに今は手動でやってるんだけど。
あれなんか HTML から PDF に落とすジェムはあったよ。
うん、そういうのあるんだけど、なんかね、サイズが異様にでかくなったりとか、
う
ん、
あー、そう。
なんか、フォントサイズが気に食わないとかね、いろいろあってね。
なるほど、
ね。今テキストエディットを使ってるんで。まあ、そんなにこうしょっちゅうやるタスクじゃないんだけど、
うん。
まあ、それを自動化しようと思って、Apple Script で先日トライしたけど、なんかもう、めんどくさくて
。Apple Script をそのもので書くのはやめといた方がいいね。
そうなんだよね。
うん、
いやしかもさ、Apple Script ってこう、アプリがちゃんと提供している場合とさ、要はドキュメントクラスがあって、プロパティがなんとかがあってっていう場合と、
はいはい、
うん、そういうの提供してないアプリの場合は、UI スクリプティングをやらざるを得なくて、
うんうんうん、
なんか、ウィンドウの。
ボタンをなんか押してみるとかね。
そう、メニューの、
キーボード。
左から3番目のをタップしてとかやんなきゃいけなくて、うん
はいはい、
で、それをやるためには、なんか、アクセサビリティ、アクセスとかいうのを有効にしなきゃいけないとか、いろいろあるんだよね。
あー。
デフォルトではできないんだよ。
うん。
なんか、
めんどくさい、ね。
その辺ちょっと、
あとなんかスリープ入れないと反応が早すぎたりとかね。
うん、そうそう。なんかウェイトしなきゃいけないとかさ。
うん。UI エミュレーション系はちょっと、やっぱ良くないよね。
うん、
難しい、
うん。そう。まあなので、JavaScript でかけてちょっと良くな
った。うん。そこにまあ注意が向いたっていうのがいいことで。
うん、そうそう。うん、そういう気はしました。
なるほど。なんか Mac が捨てられてないっていうことがはっきりしたよね。
ああ、そういう意味では。うん、なんか。
いろいろと。寄せ見てもすごい気合入ってるし。
確かに去年とかで比べると、
うん、
ちゃんと二大巨頭として両方やっていくみたいな感じはあるよね。
そうそうそう。うん。シームレスに 動くための仕組みっていうのも今回入ったし、
うん
うん、
そうシームレスっていうのはあれだね、あのコンティニューティーかな、
そうそうコンティニューティーね、うんうん、だから OS を統合するという方向ではなくて両方が共存すると、
うんうん、
で両方売れる世界を狙うと、
やっぱりハードウェアにこう帰結していくので、なんか正しい方向だよね、
う
ん、
そうね、
うん、やっぱアップルでしかできないっていうか、これね、うん、ジョン・グルーバーのデアリン・ファイアボールに昨日か一昨日ぐらいに出てたんですけど、
うん、
オンリーアップルっていう記事があって、
ああ、まあ長いやつか、
そう、ティム・クックがね、うん、あの最後にキーノートの最後にこれはアップルしかできないっていうことを言ってて、
うん、
いやまあでも実際はまあマイクロソフトとかグーグルとかアマゾンとかもまあできることはあるんだけど、
うん、
まあこういう個々こういう条件をこう考えいろいろ考えていくとアップルしかできないよみたいな、
うんうん、
やっぱりハードとね、あと言語と OS と全部持ってるっていう意味では、
うん、
そこは面白かったね。
確かにね。
何言おうとしたんだっけな。あ、そう。あの、この間の時もね、あの、ハンドオフってあるじゃないですか。
うんうん、
例えば、Mac でメールアプリを使ってて、書きかけのメールを iOS でそのまま続きをかけるみたいなやつ。
うんうん、
で、僕はその時にあの、Mac のアプリがないとダメ、あんま使えない感じかなとか言って言ってたんだけど、
うん、
ちょっと見てみたらあれですね、あの iOS から、同士、例えば iPhone から iPad とかも、まあ当然なんだけど、まあできるわけで、うんうん、まあ、ユースケースとして考えたのは、なんか、iPhone とかで、まあ、レシピとかを見ていて、
うん、
まあ、クックパッドのアプリとか、例えば。で、今見ていたレシピを、じゃあ、今度、キッチンに行って iPad で料理しようって言った時に、あの、近くに両方があるから、両方の、あの、iPhone と iPad にアプリがインストールされてれば、その、今見て、iPhone で見てたアプリをそのまま、あの、iPad 上で見ることができるっていう。
ああ、
うん。
作業の続きというよりは、なんかビューの転送的な使い方ってこと？
そうだね。
ああ、なるほど。
なんか実際に転送できるデータはメタデータだけなので、
うんうん、
例えばレシピだったらレシピの ID とか、うんうん、まあ、そういうすごいちっちゃいペイロードしか転送できないんだけど、
うん、
まあそこを出せるっていうのが一つと、そのロックスクリーンの左下にそのアイコンが出てくるんで、
うんうん、
いちいちあの開かなくてもいいっていうのが、
はいはい。
良さそうかな、はいはいはい。要は今見てるレシピをさ、あの OS、うん、違う、あのデバイス同士で転送するっていうのは別に自分で書けばできるじゃん。
まあそうだね、
うん、てかあるしね、クックパッドとかにも、うん、だけどそれをこう、まあ、プッシュするというかさ、デバイス間同士で、うん、近くにあるデバイス間同士でプッシュできるっていうのがちょっと新しいので、
うん、そこのフリクションをゼロにすることをそもう標準の機能にしたというか、そ
う
そう、ってことだよね、うん、
なかなかそれはいいなと思う。
目の付けどころはいいよね、
うん
うん、よくストレスを感じるポイントだから、
そうそうそう、
うん、
なんかね、前、これ去年の件が出た時に、
うん、
なんか NFC、iPhone に NFC がつくかつかないかみたいな話をちょっとしたんですよ。
うん、
細かい話忘れたんだけど、なんか Apple Store に行ったら、例えば Apple Store のアプリがこう、プロモートされるみたいなのが、そのうちになるよねみたいなのが言ってたんですけど、
うんうんうん、
確か今回そういう発表があったね。だからそういう意味では予想が当たったっていう。
あれ、そうだっけ？そんなあったっけ、う
ん、そんな話をちょっとした気がする。
おー。そこちょっと逃したな。
まあそれはなんかロケーション、コアロケーションと、インドアロケーションってやつかな。
うん。
セッションで。要はあれだけどね。
ああ、あれか。はいはいはい。
あの、例えば美術館とかに行って、
うんうん、
美術館のその絵とかの説明をするためのアプリみたいなのを、
うんうんうん、
Bluetooth Low Energy の i ビーコンか、組み合わせて、こういうアプリあるよってロックスクリーンの左下に出して、そこから変えるみたいな。
まあ、
そういう感じみたいだけど。
うんうん、なんかあの、インドアのロケーション、ウルトラグラニュラーロケーションみたいなやつって、なんかもっと、うん、もっともっと広い範囲で使えそうな感じだよね。その今な、建物の何階に行ってそこには何があるみたいな。
うん、
うん。
どういう使い方ができるの
か。なんだろうな。例えばそこのフロアにはコンビニがあるよって教えてくれるとか、
うん、
あとその、もう二つ上に行けば、何あの、あなたの目指すオフィスがありますみたいなことを、うん、要するにそのアプリ側から情報が取れるから、うん、それを使ったその超マイクロロケーションなアプリが作れるようになる。
そうね。
うん。
でもなんか一応そのバッテリー的な部分と、あとプライバシー的な部分もあると思うんだけど、そのアプリが、うんうん、端末がアンロックされてて、で、アプリがバックグラウンドで動いてる状態じゃないとその情報は取れない。
そうだね。
で、かなり限られたアプリしかそういう情報は取れないとは思うんだけどね。
確かに。
うん。
そうか、まだちょっと詳細が見れてないな、そこ。
そんな感じ。
うん。
まあ、アップストアの話ちょっと続きで話したいんですけど、うん、その前に、スポンサーを紹介します。
はい。
久しぶりなんですけど、スポンサー、今回のスポンサーはすずり、SUZURI というサービスですね。URL がすずり .jp/-rebuildfm ってところから見れます。すずりっていうサイトは知ってる方もいると思うんですけども、まあ、自分が撮った写真とか、自分が描いたイラストとかをブラウザーからアップロードして、オリジナルの T シャツとかマグカップ、iPhone ケースみたいなそういうグッズを作って、それもしかも販売ができるっていう、まあそういうサービスですね。で、ここからメッセージなんですけども、今年の4月にリリースした新しいサービスで、技術的にもいろんなチャレンジングな試みを行っています。Web アプリケーションは Rails、フロントエンドの MVC フレームワークは Backbone.js を使っているということです。特に、まあ、ノートとかを使って、作っている商品画像の加工とか合成とか、まあそういう仕組みも結構起こったことをやっていて、まあリアルに表現するためにいろんな技術的な工夫を凝らしているということですね。で、まあ、すずりのサービスとかですね、それからその技術的な背景について、開発にあたったエンジニアのインタビューみたいな記事が先ほどの URL の方に上がっているので、まあそこを見てもらえるといろいろ紹介がありますので、チェックしてみてはどうでしょうかという感じです。もう一度 URL を言いますと、すずり .jp/-rebuildfm。これはあの、ショーノートの方からもリンクしておきます。スポンサーどうもありがとうございました。はい。
バックボーン流行ってんですかね？関係ない、ね。
なんかね、インタビューは見たんだけど、まあ、うん、あの、バックボーンは開発を始めた時にはすでにまあ、古参の、あの、フロントエンドフレームワークで、うんうん、まあ、他にもね、バックボーン以外にもエンバーとか、アンギュラーとかね、いろいろあると思うんだけど、うん、まあ、あの、一番、なんていうの？
ベアボーンな感じ。
そう、オピニオネイテッドじゃないってところがいいんじゃないかな。うんうん、
誰でも使えると
。うん、多分ね、アンギュラーとかはいいけど、あの、その CMS とかにはいいかもしれないけど、その表側コンシューマーに見えるサイトとか、その Google で検索できるサイトとかには、ちょっと、まあ向かないわけではないけど、そのシングルページアプリケーションに特化してる感じはあるので。
うんうんうん。なんか用途を選ぶ感じがする。
そんな感じだよね。
うん。
だから、まあその辺が、バックボーンを使った一つの理由なのかもしれない。まあさっきその辺もインタビューに載ってましたんで、見てもらえたらいいかなと。
なるほど。
まあこういうね、あの、自分で、イラストとかロゴとかを作ってグッズを売るっていうのは自分でまあ作ればいいんですけど、結構こう最初の初期費用がめんどくさかったりとか、あと売ろうとするとね、あの、そのロジスティックスというのかな、自分で配送とかもしなきゃいけないし、その辺を全部代行してやってくれるので、その辺はいいかもしれないですね。
US だとかなり、
まあ似たような、あ
の、人気のサービスですよね。
うん、こういうのよくあるね。
うん、
はい、
日本でも来るかな。
来るといいけどね。
うん、オリジナルグッズ。
う
ん、
そうそう。あの、T シャツ、チームとかでね、あの、T シャツを作ったりとか、自分の、
うん、
まあ、会社はもちろん、その、オープンソースのプロジェクトとかで、こう、ロゴを作っていけるみたいなのとか。
うん。
意外とこっちにはいるよね、そういう人はね。
多いね。
多いっていうか、まあ、僕とかそうだけどさ。
そうだ、いつも着てるしね、そういうの。
まあ、自分で作ったやつを着てるわけじゃないけど、
うん。
大体
もらったやつ大体着てるよね。
うん。大体こう、旅行とか、カンファレンスに行くと、必ず T シャツが 2,3 枚増えて帰ってくるっていう、
うん。うん。日本の人はおしゃれだからなんか来てくれないっていう問題が。
いやでもおしゃれなやつを作ればいいんじゃないかな。
まあそうだね。
あ、まあ、T シャツ以外にもあの iPhone ケースとか、あとトートバッグとかステッカーとかあるんで、
うん、
まあいろいろアップできるという感じですね。はい。そんな感じです。で、そうですね。App Store の話ちょっと今出たんで。
うん。
うん。そうですね。アップストアのあのタブが下にあるじゃん。なんか5つぐらい。うんうんうん、
はい、はい。
なんか真ん中にある、昔はあそこジーニアスっていうボタン。
黒歴史。
だったね。あれはジーニアスっていうのはどういうボタンかというと、うん、自分がインストールしてるアプリと似てるアプリが返ってくるのかな、
うん。
まあ要は全然うまく機能してなかったんで、ね、今セブンではニアバイっていうタブになって、
もはや黒歴史。
これはよくわかんないんだけど、そのさ、多分さっき言ってた、
うん、
あの、この場所にいる人はこういうアプリを使ってますっていうの。例えば、なんだろう、AT&T パーク、野球場に行ったら、なんか野球関係のスコアのアプリが出てくるとか、うん、まあそういうのを多分やりたかったんだろうなって思うんだけど、
うん、
そういうのってなんていう、そういうスペシャルな時しか使わないから、
そうなんだよね。
そのタブがなぜか真ん中にいるっていうんでさ、 結構面白かったのがね、あの、クックパッドの日本のオフィスに行って、そのニアバイ立ち上げると、なんかヒップチャットとか
。あ、でもそういうの出るんだ。
出る。だからそういう意味ではワークしてるっちゃしてるんだろうけど。
あれこれじゃあどういうふうに動いてんの？その周りの人から集めてくんの？
いや、周りにデバイス通貫通信をしてるわけじゃないだろうけど、何らかのあれで、今いる場所とインストールしてるアプリのが、こう、まあ、匿名化された状態でサーバーに送られてるんじゃないかな、
う
ん、多分。
そうなんだ。じゃあ、本当にその周りの人が、どれぐらいの距離なんだろうね。いや、なんでかっていうと、今僕、ラスベガスにいるんだけど、
うん、
これ見ると本当にポーカーとか。なんかもう、どうしようもない。
ラスベガスに来てんのに、ポーカーのアプリ使う必要ないじゃん。
ね、おかしいよね。でもロトとかなんかそんなばっかなんだけど、おかしくない？
それウケるな。
いや、これは僕的には、だからこれを見て、もう黒歴史確定だなと思ってたんだけど、うん、
やっぱり。
そうか、行くとこに行けばちゃんと動く可能性があるわけ。
ね、それが正しく動いてるのか、意図した結果なのか分かんないけどね。
でもそこで開くかっていう話だよね。
そうそう。いや、
ここのタブ。
あえて開かないからさ。
だよね。
うん、で、まあ、これ8では、何やるの？エクスプロワーっていうタブになって、
うん、
なんかトレンディングキーワードみたいなのかな、デフォルトは。これもまあ微妙だけど。
それもまた、グローバルにはやっぱ限界あるよね。何にせよ。
まあでもいいんじゃないかな、とりあえず。あのニアバイよりは行く。
まあニアバイよりはいいだろうね。
で、昨日ちょっとね、あの、ミディアムで盛り上がってたポストがあって、まあ、ショーノートに貼っとくんですけど、フレンディングザアップストアっていうポストがあって、まあこれであの、iOS 8でね、エクスプローラーで良くなってはいるけど、もっとこういう風にできるだろうみたいな、まあ、モックアップみたいなのとかアップロードされていて、まあ、何が問題かというと、その、アップストアで頑張ってアプリ検索しても全然いいアプリ見つかんないのに、ツイッターで、ちょっといいアプリないって言ったらもういろんな人がバーってお勧めしてくれて、それすぐ見つかるみたいな。だから、その、やっぱソーシャルが弱いっていうね、結局、アップルの問題に帰結しちゃうんだけど、そこら辺をもうちょっと、できるんじゃないのっていう話だね。
なら、アプリもソーシャルディスカバリーでやりましょうと。
うん、
まあ、ピングがね、結構スティグマになってるから。
そうそう。
かわいそうっちゃかわいそうだけど。
でもね、そう、ピングはまあ音楽にちょっと寄っていた感じの実装ではあったけど、うん、まあアイデアとしては、この人が主張は、ピングの、まあ実装はちょっとダメだったかもしれないけど、アイデアは全然良かったから、そういう、
うん、
要は友達がどのアプリをライクしたとか、どのアプリをインストールした、うん、まあ、あの、オプトインの形ではあるけど、
うん、
とか、そういうのをもうちょっとタイムラインみたいにして出したら、もっとアプリのディスカバラビリティが上がるんじゃないのっていう、そういう話をしてるよね。うん、
てかもうそれしかない気がするけどね。
うん、
こっからさらにやるとすれば。
結局その、今って Xbox とかその PS3 とか4とか、そういうのもあれだよね、うん、友達作ってるとなんかダッシュボードみたいなとこに、こう、アチーブメントアンロックとかさ、
うん、
あと誰がどのアプリを購入しましたとか出るよね、
うんうん、
そういう形でしか探すことできないからね、
うんうん、だからそういうのをちゃんと集合的に出してほしいってことだよね、自分が見たいと思った時に、
うん
うん、
多分だからゲームストア、あ、ゲームセンターか、あの、うん、iOS の、
うん、
あそこ行くとさ、なんか最近プレイしたゲームの一覧とか出るよね。確か出なかったかな。
ゲームセンターなんか今回全然発表なかった、
ね。そう、だからなんその機能をなんでゲームセンターに閉じ込めるのっていう話なのかなってちょっと思ったんですよ。ゲームセンターに行くと、どの人、ユーザーが、どの友達がどのゲームをプレイして、最近プレイしたゲームとか出るんで、それをちゃんとオプトイン制にしてアプリも出るようにしたらいいんじゃないかなっていう、とは思ったんだけどね。
確かに、そうか。まあ、それもそうだけど、まず、サーチもちょっとちゃんとしてほしいっていうのもあるよね。普通に動いてっていう、うん。出たばっかりのアプリもちゃんと、あの、探せるようにしてっていう。
そう、なんかさ、新しいアプリが出てさ、例えば、うん、まあ、後で話すかもしれないけど、YO とかさ。
うんうんうん。なの絶対見つかんないよね。
検索しても出てこないから、
そうそうそう、
ウェブサイトに行って、あの、アップストアのリンク踏まないとインストールできないんだよね。
そうなんだよね。うん、だから結局みんななんかそのリンクを、あの、SMS かなんかで送る、とか、
うん、
メールで送るみたいなリンクを で、それを iPhone で開いてくれみたいな動線になってて、
うん、
いけてないよね。これ未だに直ってないんだっていうね。
その辺はだから、この間、いくつか会社買収したよね。なんか、アプリの、そういう紹介をするサイトみたいな、ソーシャルネットワークで。ちょっと名前忘れたんですけど、うん、確か C で始まるサイトだったと思う。とか、うん、あとはトップ C って、ツイッターの検索エンジン作ってる会社買収して、
うん、
まあそれがアップストアに関係するかどうかわかんないけど、
うん、
まあ検索系の会社をいくつか買収はしてるんで、
うん、
まあそういうふうにところにこう、なんていうの、
真面目にやる気が、
うん、強化していくのかなっていう予想はあったけど、
うん、
まあ見た感じそこまだかなっていうのもあるよね。
うん、まだまだだよね。
うん、いやまあ Google プレイストアもなんか、うん、Apple のアップストアよりちょっといいかなと思うのはやっぱりその検索した時に友達が使ってるっていうアイコンが出るんだよね。まあ Google プラスの上だけなんだけど、
うん、
だからまあそれは結構いい、やっぱいい情報で。
そうだよね。
うん、
だ方向性としてはやっぱそっちだと思うんだよね。
うん。
うん、できるかな。まあなんか 2,3 年でできるようになる気がしないけど、
うん、まあ着実にこうアップストアいろいろ強化されてはいるようには見えるけどね、
うん、
新しい iTunes コネクトかなの発表もあって、うん、ちょっとさっきビデオを早送りで見たんですけど、いろいろそのアプリ開発者にとってはいろんなアナリティクスデータとか今まで取れなかったような、うん、アップストアのがどれくらいビューがあってどれくらいのそのコンバージョンレートでダウンロードされたとか、
はいはいはい、
あとは実際にインストールした後、うん、そうそうインストールした後に起動何日後にの リテンションどれくらいとか、
うんうん、
そういうのも取れるようになるっていう、
まあまたサードパーティーキラーって言われちゃうんだろうね。
うん、まあ、そうね、シャーロックってやつね。
うん、
あとテストフライトのプレゼンもあったけど、あれ既存のテストフライトアプリがそのまま使えるのね。
あ、そうなの？
新しくインストールするわけじゃないみたいなのよ。
うん、
あれはちょっとびっくりした。この間のエピソードでも話したけど、大体そういうのってアップル買収したらこう消しちゃうじゃん。
うんうん、作り直しちゃうしね。
そう、そうじゃなくて既存のテストフライトアプリそのまま使えるみたいな感じだった。ロゴも変わんないし。
あ、多分アップルの人も使ってたんだろうね。
うん、かな。あと多分なんかテストフライト多分ファウンディングメンバーに元アップルの人とかいるんじゃないのとかいう、そういう予感がするな。
うん、
まあ、全然違うかもしれないけど。
うん、
そういうのよくあるんじゃん。なんか。
まあね。
まあ、アップル自体がそうだけどさ。
半分。
うん、そう、ネクストとかもそうだけど。
うんうん、
アップル辞めた人が作って、で、買収されるみたいな。
はいはいはい、うん。うちわでぐるぐる回ってるみたいな。
そうそう。
そっか。まあ、ルビーボーションもじゃあ買収され
るあ、まして元アップルのね、一応ね。
そうそうそう。
そう、マックルビー作ってた。うん。でも、そういう人できちゃったからな。
うん。
そう、スイフトに関してはどうですか？
スイフトすごいね。
うん。
もうこれで戻れなくなる。いやだからこれが発表された後にオブジェクティブ C のコードを書くこの悲哀を何とかしてほしいっていう。今出せないからさ。
今
書いても
出したいアプリを書いてる人は本当地獄だよね。
そうそうそうそう。うん、なんか遊ぶ時には X コード6にして、で仕事に戻る時は X コード5に戻してみたいな。なんか、もうすぐ良くなるって思いながら、古いコードを書くのはちょっと辛いよね。
まあでも今書いてるコードが、まあ、オブソリートになるわけではないからね。
うん、一応混在してそのまま、まあ、動くっちゃ動くから、
うん。
うん。でも書き直したいって思う人は結構いそうな気がするけど。
うん。
うん、
ただ、このショーノートにも貼ったんですけど、iOS Developers Needs No Objective-C っていう記事があって、
うん。
まあ、あと2年3年ぐらいは少なくとも、オブジェクティブ C を最初に学んだ方がいいっていうアドバイスをしてるんだよね、この人が。
そうかな。
そこが、まあ、最初にっていうところはちょっと疑問符があるけど、
うん、
まあ、その、
はい、うん、
その理由は、まあ、現時点では絶対オブジェクティブ C の知識が必要だっていうのが一つと、
うんうん、
あと、オブジェクティブ C を勉強してから Swift をやる方が、スイフトをやっていてハマった時にオブジェクティブ C をやらなきゃいけないよりもいいっていう、まあそういうトレードオフ、
その理屈はまあわかるんだけど、うん、それってフレームワークを使ってたら下を知らないとダメっていうのと同じような議論だと思ってて、
うん、
なんかもう動くサンプルアプリがあってそれをちょこちょこっと直すっていうのがやっぱ初心者の一番最初の入り方じゃない、
う
で、そういう時って、まあ動かなくなったら下を調べるっていう順番の方がやっぱ良くて、逆じゃないと思うんだよな。高級言語に行く時ってそういうもんじゃない？
うん。
うん。動いてるサンプルから入ると思うから。まあ、だから必ずこういうこと言う人出てくるよね、新しいの出るとね。
そうね。
うん。まあ実際に知らないとダメなんだけど、ダメはダメなんだけど、それってやっぱ、なんか思った通りに動かなかった時に興味を持って調べればいいことであって、なんか最初にそっちをなんかフォーマルに勉強しなきゃダメだみたいな考え方とはまたちょっと違う気がする。
そうね。まあ単純に、プログラム、サーバーサイドのプログラミング言語やりたい時に、まあ、Ruby とかやる、前に、いや、C を知らなきゃダメだ
ろう。C やれみたいな。メモリーモデルが分かってないとダメだとか。うん。うん、そういうこと言い出すとキリがないじゃない？
うん。まあ、だいぶこう、ポジションテーク的な発想もあると思うけど。
うん、
まあ、現時点においては、オブジェクティブ C 知らなきゃいけないっていうのは多分。
まあそうね。頭の中で変換しながら書いてるもんね。
うん、まあ、でもそれが1年後、2年後になったら、そうじゃなくなる可能性もかなりあるよね。
うん。
うんというか多分そうなっていくんだろうね。
なっていかないと意味ないもんね。うん、新しい言語導入した。
じゃあ今、ケンは今はそういう Swift をやりたい欲を我慢しながら Objective-C でアプリを書いてる。
そうそうそう。僕今そのイーストミートイーストってそのアメリカ人の、アメリカにいるアジア人向けのデーティングサイトやってるんですけど、
うんうん、
そこのその、まあサーバーできて、で次 iPhone アプリっていう感じで作って、まあサブミットしたんですけど、
うん
まあちょうどその書いても仕上がる頃に Swift 出てきて、もうなんかすごい、すごいなんかやる気がなくなるというか、
うん、
なんていうことしてくれるんだみたいな。
でもさ、それはスケジュール的にある程度予想つかない、
うん、まあそうなんだけど、いやでも Swift 出るっていうのは全く予想外だったから。
まあそうだね。
iOS 8は出るだろうけど、う
ん。新しい言語が出るのはまあ想定できなかったとしても。
ちょっとね。
でもそうやってさ、新しい WWDC で、うん、新しいいろんな機能が出るたびに、リリースが延々できなくなるっていう、
う
ん、
そうね。
ペーパーウェアパターンっていうのがあるらしいからさ。
はいはいはい。うん、まあ、コンピューターいつまでも買えなくなるのっていうのと似たような形にかもわかんないね。
うん、
もう自分が書きたいと思った時は書き時。
そう。
うん。まあ、しょうがない
か。まあ、でも今から新しくアプリ書きたい時に、やっぱ iOS8 以降をターゲットにする方が絶対、
うん、絶対いいよね。
いいよね。うん。そのメンテナンス。うんとかもいろいろ含めて。
そうそうそう、うん。あと、解像度も変わるしね。
そうそう。この間のね、エピソードで話さなかったけど、うん、新しく、サイズクラスっていう概念が導入されて、
うん、
まあ、今までみたいに iPhone、4インチ iPhone と 3.5 インチ iPhone と、あと、うん、iPad みたいにやるんじゃなくて、なんか、レギュラーっていうクラスと、スモールっていうクラスの縦横比で、
コンパクトかな。
コンパクトか、
うんうん。
それでやるっていうので、もう、これは、あれですね。秋に出る iPhone のサイズが違うっていうのがもう言ってるようなもんだからね。
うん。なんかもっと抽象度の高いそのレイアウトの書き方をしろっていう感じですよね。
そうそう。
うん。うん。でもこれすごい大変だと思うんだけど。
見て、よくそのプレゼン Xcode のインターフェースビルダーとかの、ビデオは見たんだけど、実際にこれをやろうって思うと結構いろいろ、なんかよくわからないというか。
うん。オートレイアウトのなんかやっててもよくハマるしね。一番よくハマるのやっぱそこだし。
うん。
うん。いっぱいコンフリクトしてなんかこれを解決しろって言われたり。
そう。この間チャットでその話見たんだけど、インターフェースビルダーとかストーリーボードとかでデモしてる画面を見るとすごい簡単そうにやってるんだけど、うん、そこのメニューどうやって出すのみたいなのが結構あるよね。
そうそうそう。そうそう、ショートカットで出さないでっていう。メニューから出して、みたいな。
僕も結構それ、なんだっけな、インターフェースビルダーからテーブルビューのセル作ってて、自分のカスタムクラスにそれマッピングしたいときになんか、
うん、
こう、ドラッグアンドロップでアウトレットを生やすんだけど、それのやり方がずっとわかんなくて、うん、すごい Google でいろいろ調べたりとかして。
そういうなんか GUI の操作系ってやっぱ探しにくいよね。
にくいんだよね。コードで書けばすぐ書けるのにさ、
うん。そうそうそうそう。それでコードで何でも書くっていう風に走っちゃう人も結構いると思うんだけど。
うん。
うん、
その。
でもやっぱ、
はい、
うん。やっぱ GUI で書く方が楽ですよね。
まあね、そこで完結できればその方が全然いいよね。
う
ん、
そうそうそう。
とこのサイズクラスっていうのはさ、Android もと似てるんだよ、そういう意味では。画面のサイズに、スモール、X スモール、ラージ、X ラージとか出てきて、
うん。
っていう風に分けるって意味では、結構、 Android のやり方にちょっと似てるっちゃ似てるんだけどね。
なるほどね。
うん、
細かい際はあまり意識せずに、その大まかなクラスで決めていくと。
まあ、UI がスタンダードのアプリだったらそれで全然問題ないと思うけど、
うん、
結構ゲームとかみたいに、
ゲームとかはね、
ピクセル単位で合わせなきゃいけない人は辛いよね、
うん、
相当。
どうすんだろうね。うん、で、レターボックスにすんのかな。
まあ、最初のね、なんだっけ、5が出た時とか、最初そうだったよね、
うん。うん、確かに。そうか、じゃあ、アスペクト比決めて、フィルする感じで、レターボックスするオプションとか出るのかな。
うん、ね。
そういう風になってるのかな。よくわかんない。
ちょっとわかんないけど。
うん。
そうね、
まあ頑張る人はデバイスが出るたびに全解像度に合わせたバージョンを出すと。
まあそこはゲームの人はそれぐらいデバイスにオプティマイズしなきゃいけないのは変わらない
っていう感じだよね。どっちにし
てもそうだろうね。感じだね。はい。じゃあ次、まあ今 Android の話してましたけど、
うん、
なんかこの番組Java をディスったり擁護したりするっていうのが
最近擁護してる
人いたね。
そうなんだ。
ね、エピソード45かな。GFX 君が出た
ときに。好きだっつってたね。
そう、性的言語好きなんで、うん、みたいな感じで。
そっかそっか。
うん、いや、来週、Google I.O. があるんで、また、I.O. の後に、もしかして発表がいろいろあったら、そのエピソードも来週やりたいんですけども、
うん。
県的には、Java どうですか？
いや、もう Java はもうないでしょ。いや、まあ、15年前にすごい好きだっていうのはわかるけど、
うん、
今、これ好きっていうのはちょっとよくわかんない。
うん、
僕はね。うん。
ケンは昔 Java だったんじゃないの？
Java？ いや、好きだったことはないね。
あ、そう。
うん。
あれ、インフォテリアとかって Java とかじゃないの？
いや、まあそうなんだ。
そこは否定できない。
まあ否定はできないけど、うん、好きっていうのとはまた別の問題だからね。
違う話だ
からね。うん。その家で書くかっていう話で、
ね。
うん。うん。
まあ Java がいい悪いっていう話もそうだし、
うん、
Google のその戦略として、
うんうん、
なんか、
そうそうそう、
Java を使っていいのかっていうのはね、この間も裁判の話出たけど、全然違う問題だよね。
うん、
やっぱりだから Apple がこう Swift 出したのも相まって、Google I.O. で、
そろそろ、
新しい Java 以外の開発言語を出すんじゃないか、出してほしいっていうムードが盛り上がってるね。
出てきてるよね。うん、で、何になるかをみんなでベットすると
。そうそうそう。まあ、うん、この番組では前まあ、Go じゃないかっていうのが一つと、うん、あとはまた Dart っていうのが一つあったけど、う
ん、はいはいはい、
今、
Groovy は？
あ、Groovy はこの間 Android サポートを発表してたんだけど、
あ、そっか、
もう、でもそれは、うん、Google が Groovy やりましょうっていう発表じゃなくて、Groovy のオープンソースコミュニティが Android のアプリ書けるようにしたよっていうサポートなんで、
はいはいはい、
ちょっとまあ、
スタンスが違うか。
違うね。
うん。そうか。だから、Google の持ち物っていう意味では、やっぱ Dart の方がいいのかな。
とは思うんだよね。まあ、うん、Dart のね、Google I.O. のセッションが公開されていて、セッション一覧が。うん、その中に Dart の数が異常に多いっていうのが、まあ一つ。
そう。
一つ。
なんか、もう読めたって感じ。
いや、勝手に予想してるんだけど。あとね、
Go、うん、ってことはない気がするんだよ、
ね。そうね。まあ、Go はその、やっぱシステム言語だから。
そうそうそう。あんま合ってない気がする。
うん、Go で、そのバックエンドのミドルウェアとかシステムを書いて、JNI みたいなのでインターフェースするっていうのが多分。
うん。もっと下だよね。
うん、あと、Android の NDK かなっていう、
うんうん、
ローレベルの API で。
はいはい。
っていうのは、実は昨日 Go のメーリングリストでそういうプロポーザルが出ていて。
あ、そうなんだ。うん、
でこういうプロポーザルはメーリングリストでやってしまうっていうのがなかなか Google のすごいとこなんだけどね。
筒抜けみたいな。
そう。ね、うん、Apple はもう Swift なんて当日まで誰も知らなかった。Apple の中の人ですら知らなかったと思うんだけど、
うん、
これをね、やってしまうっていうのがまあすごくて。そういう意味では Dart もすでにDart のオープンソースのページの Wiki にあるんですよ。Android サポートっていうのが。だからでもこれはでもまあ、なんというか、エクスペリメンタル扱いなんで、
うんうんうん、
これがその IO で発表されるかどうかっていうのは多分、ちょっと違う話だろうなとは思うけどね。
なるほど。
うん、
まあでも Dart の可能性はありそうだね、本当に、
うん。
この次ぐらいで。Java で文句言ってる人は、ブーブー言ってる人は結構いると思うから。
うん。
うん、
まあ UI 書くって意味ではね、まあ Go よりも絶対向いてるっていうか。
うん、そうだよね。うん、
感じはあるし。JavaScript にコンパイルされるのが、まあ、 一つ、うん、Alt.js としての側面はあるけども、まあ、DartVM っていうのがあって、Chromium、
うん、
とかでね、動いたりするから。
うん。まあ、結構作り込んできてるベースもあるしね、その辺の。
うん。
うん、でも結局 GC なのか。
今ね、そうそう、そういう意味だと、ランタイムの VM が今までダルビックを使ってて、うん、今はもうダルビックなんだけど、
はいはい。
一応、オープンソースでは、そう、アートっていうね、アンドロイドランタイムっていうのに変わるみたいですね、次のバージョンで。まあそこら辺も含めると、やっぱり VM の API 互換性とかあるので、しばらく Java を捨てるってことは多分ないんだろうけども、
うん、
まあそこからインターフェースできる何かに、こう、だんだん変わっていって、いずれじゃあ、
徐々にシフトしていく
のかな、うん。そんな感じかなと思ってるんだけど。
でも GC 言語っていうのでもうありえないって言ってる人が一定数いるから、
うん、
そこの層を捕まえようと思うと、ダートでも厳しい気がするけどな。だからその辺結構アップルすごいうまいことやってるなと思って、Swift、うん、みたいな超イケてるモダンな言語を出してきつつも、
うん、
あの ARC っていうその、うん、ね、透過的にその下回りでメモリ管理をしてくれる仕組みをそのまま残してきてるから、
うん、
基本的にはそのC の速度で物が動くと。
そうね。
うん。
なんていうか、Swift を作るときに、もう、そのアークがあって、その LLVM 作ったクリス・ラテナーがいて、
うん、
で、Cocoa があって、Objective-C があるから、もうそこの間を埋める言語を作るっていうのはもう明らかなんだよね。
はいはいはい。
だから、その Swift がどういう風に、普及していくかとかパフォーマンスとか考えたときにこれがうまく動かないってことはもうありえない、う
ん、ありえないね
と思うわけよ。うん、だってもうどういうふうにコードが使われどういうふうにフレームワークが使われるかっていうのはアップルは全部知ってるから、
はいはい、
なんかこういう新しい言語を作りましたんでアプリみんなフレームワーク作って書いてくださいじゃなくてもうフレームワークがあって、うん、コンパイラーがあってランタイムがあってそこの間を埋めるだけなん、まあ、そんな簡単なことじゃないのもちろんそうなんだけど、
うん、
もう失敗しようがないと思うのね。
そうだね。
そういう意味だとなんか Google の場合はそこどうなのかなっていう感じはある、
うん。いろんなものを外に頼ってるしね。
そうそうそう。なんか Java、うん、だって Android の Java って僕もあんま詳しくないけど、結構 Java C みたいなのでクラスファイル作ってそれをバイナリ化変換してみたいななんかむちゃくちゃなことやってるから、
うん。うん、
なんか、もうちょっとね、いろいろ違うやり方があるんじゃないかなと思いますけどね。
そうね。
まあ、といって来週の多分水曜日か木曜日に、まあなんか動きがあればそうなるんで、うん、これを聞いてる人がね、水曜日までに聞いてくれればいいですけど、一週間遅れで聞いたら、お前ら何言ってんだってみたいな話になる可能性はありますけど。
うん、結構でかいニュースをぶつけてくるかもしんないよね、今回。うん、結構インパクトあったから、Apple側が。
やっぱりでもその Java とか、まあ他の新しい既存の言語、例えばまあ Ruby でも Rust でもいいんだけど、なんかそういうのをやるたとしても、やっぱ言語を自分で持ってる持ってないはすごい差だなと、うん、アップルの Swift とか Objective-C を見て思ったわけですよ。
はいはいはい。うん、まあ Objective-C 自体もすごい進化したしね。
そうそうそう。
うん。
やっぱり、まあ Microsoft の C シャープもそうだけどさ、
うん、
OS 作って言語は他から持ってきましたじゃちょっとダメなのかなと、いうふうにはちょっと思ったので。
なるほどね。
まあかといって Go と Dart とかその役を担えるかっていうとまあ微妙ではあるけどっていうね。
まあ一番近いのはその辺。
そうそうそう。
って感じだよね。
うん、そんな気はする。
確かに。
はい。じゃあまあ取り留めない感じでしたけど、一応一回ラップアップ感じですかね。
うん、
紹介したページは rebuild.fm/48から見れます。あと先週からポッドキャストを聞いてる人は気づいてると思うんですけども、アフターショーというエピソード、この6収録をした後に、まあ、10分15分ぐらい話したものを、配信するようにしてまして、これからはメインのやつを撮った日に配信して、で、アフターショーを、まあ、その次の週の平日とかに配信するみたいな、そういう流れでやっていこうかなと思ってます。まあ、なんかご意見とかあれば、Twitter のハッシュタグリビルド FM の方にもらえればなと思います。今日のスポンサーはすずりさんでした。すずり .jp/-rebuild.fm からアクセスの方よろしくお願いします。じゃあそんなとこで、
うん、
はい。 はい、お疲れ様でした。
お疲れ様。